皆さん、改めましておはようございます。おはようございます。2022年のですね、8月21日、第3の主の日の礼拝です。今朝もですね、主が一人一人を名を呼ばれて、このオンラインにおいて、またこの神の家族のですね、街道において礼拝をですね、捧げることができる恵みと特権を本当に感謝いたします。改めてこれがですね、当たり前じゃないんだなということを思います。本当にですね、私自身もですね、このように、この場で御言葉をですね、取り付かせていただけることを本当に感謝しております。先週はですね、ローマ8章からですね、神がすべてのことを働かせ、益とするというテーマで、楽しいことだけではなくて、苦しく辛いことも含め、すべてを持って益としてくださるんだと。あなたをキリストの性質に似つけたに変えてくださるんだ。それが益なんだと。ね、その結果、本物の喜び、良いことを味わうという真の言う言葉をいただいて使わされました。皆さんいかがだったでしょうか。特にこのローマ人の手紙はですね、迫害がものすごく激しかった時ですね。皆さんもね、学んだことがあるでしょうか。皇帝、暴君、ネロとかですね、もう本当にですね、見せしめのようにですね、このキリスト、イエス様を信じる者をですね、迫害していたんですね。で、私たちもですね、今ですね、いろんなですね、誤解とかを受けているんじゃないでしょうかね。日常にですね、今本当報道されている、この異端、そしてカルト集団という反社会的な、ね、本当にそういう教会という文字が出たですね、あんたのとこはってね、皆さん一度は聞かれたことが増えたんじゃないですか。ね、ちゃんと弁明、説明できる準備をしておく必要がありますよね。何度も言いますように、恐怖で支配するわけですよね。で、昔のローマカトリックのように免罪符を買えば、あなたも救われ、あなたのですね、もうすでに死んだ先祖もですね、救われるんだということを言って、高額なお金を払うわけですね。そんなことは言えませんよね。私たちの本当に誠の神様は福音、愛と恵みによって私を導くわけですよね。でもですね、私たちが本当に誠の神様に向かおうとするときに、妨げが来るんですよね。でもこれ皆さん今に始まったことではないですからね。2000年前からあるわけですからね。だからね、僕ら私たちはですね、まあそうなんだ。だから逆に言えば、私たちよりはるかにサタンは霊的ですから。神様がどこを祝福しようかっていうのは分かってるんですよ。だから必死で妨げるんですね。だから迫害があるってことはね、ああここ祝福されたっていうふうにですね、まあ教えていただいてるみたいなもんですよね。だからですね、私たちはね、そういう視点を持ちたいんですよね。ね、もちろんですね、社会的ルールをね、逸脱してはダメですよ。ね、でもね、それを超える信仰者としてね、迫害を通して私たちは本当に祝福がそこにあるんだ。そこで祈りを積み上げ、知恵と力を持ってですね、神様なんとかですね、これを打ち破る。ならば、あなたはもう2000年前に、サタンに完全勝利をされたからです。そのことをね、私は覚えて、ね、本当に、人を恐れれば藁にかかるとあります。でも、死を恐れる者は救われるんですよ。で、このことを私たちはね、本当に合言葉にして、本当にですね、今私たちをですね、本当に神様祝福しようとされているわけです。だから、いろんなですね、神様に向かわせないとか、不安にさせたいとか、ね、そういうことが今、日本中で起こってますよね。それ私たちもですね、ずっとね、いろんな戦いがあります。日常の中でもあるでしょう。でも私はですね、本当にですね、信仰者です。信仰者とは何ですか？それは信じる者のことです。そして信仰者とは何でしょうか？それはですね、何か素晴らしいことができる人ではありません。問題を起こさないように生きるのでもありません。信仰者とは、決心する人のことです。ね。決心するから進んでいけるんですよ。前に進めるのはできる人ではなくて決心した人ですね。前に進めるのは失敗しない人ではありません。決心した人のことです。ね、ですから、イエス様を信じるとは決心することです。決心の連続ですよね。で、私たちは決断してこの礼拝に来たのではないでしょうか。いろんなですね、不安な要素もあるでしょう。もちろんですね、そのことを本当に主にあって示された方は、もちろんとどまることも許されます。で、私はですね、本当に主の御言葉によって決断していく。その時に主が働いて力をくださる。そのことを信じて歩んでいく信仰者でありたいと思います。そしてその時に私は成長するんですよ。人間としてはもちろんですが、それ以上に信仰者として、神の民として成長するんです。まさにですね、そのことがなされていったのが、迫害がものすごく著しかったローマ書の時代ですよね。で、そのローマ書の手紙の中に、神がすべて働かせ、益とする。重たいですよね、だから。 ね、私たちが経験する苦しみ以上の苦しみ、命の危険があった中で、この御言葉をパウロを通して神様はくださったというのは重たいわけですよ。で、申し上げたように、益とは何ですか？それは神の似姿に変えられていくということです。どうでしょうか、この一週間ですね、様のことを通してそのことを経験していたら幸いですね。私自身もこの病を通して神様だけしか頼れない状況にされることを経験し、それはたっということだと実感させていただきました。今朝はですね、そのことを覚えつつ、パウロの弟子テモテについて、弟子テトスに宛てたテトスへの手紙から神の御声を聞きたいと思いますね。テモテはですね、どちらかというと、まあ、弱々しかったとか、推しが弱いとか、胃腸も弱かったとね、だからこそ可愛かったと言われている弟子ですが、テトスはどちらかといえば結構できる人だったと言われてますよね。テモテとですね、こう並べて言われるのは。でもですね、共通していることがありました。それはこのテトスとテモテは問題を持っている教会において、その秩序を取り戻すためにパウロによって使わされた人だということです。つまり問題のある教会を立て直すために使わされたんですね、テモテもテトスも。で、場所はクレタ島とありますね、一章を見たら。で、この初代教会で起こった問題は、まあ、現代においても続いていると言われます。教会様々な問題が起こり、牧師もですね、この追い出されてしまうとかいうことが過去のですね、いろんな教会の歴史にもこうあるわけですね、残念ながら。でもですね、当時もいろいろあったようです。で、教会をですね、まあ、いわゆる企業の再建ということもありますが、教会を再建するために送られた人ね、それがテトスでありました。まあ、誰かがですね、その教会の建て直しをしなければいけなかったわけですから。で、具体的にはですね、一章五節でちょっと見てみましょうか。こうあります。私があなたの、あなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでしたとあります。つまりですね、この町ごとに、霊的リーダーを任命すること。そして教会の兄弟姉妹を健全な信仰者として整え育てていくことがミッションであったんですね。で、しかもですね、皆さん、クレタ人どんな人かって書いてますよね。一章十二節読みましょうか。皆さんで三、はい。クレタ人のうちの一人、彼ら自身の預言者が言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の退職官。すごいですね、クレタ人のうちの一人が言ったって書いてますよね。はい、つまりめちゃめちゃよう食べるし、獣みたいだし、嘘つきだし、もうとんでもない、そういう人が集まっている教会だったわけですね。そういうところから救われたっていうのはある意味ですごいですよね。そういう人も救われるんですよね。でもやっぱりいろんなですね、肉の思いとかも蔓延したのでしょうね。立て直す必要があったんですよね。まあ、すごいミッションだなと思いますが、でパウロはですね、まあ、このような評価をクレタ人にしていた。で、イエス様を信じてもなお、救いを受けた後もなお、こういう評価だったということでしょうね。でもですね、2章14節にありますように、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのですとあります。ここにありますようにですね、私たちには罪があり、不法を行う悪いものでしたが、神は私たちを良いものとするために私を救ってくださったんですよね。イエス様を信じて救いを受けるということは、神様は私たちを、ね、良い技に熱心な良いものに変えてくださるという、ね、つまり神様の似姿に変えられていく、そのプロセスにいられたということです。まずですね、私たちはこの恵みを覚えたいんですよ、ね、イエス様を信じる、これも素晴らしいことですよね。もう天と地の開きがあります。永遠の滅び、地獄行くから永遠の命へと導かれた。それで終わりではない。神の似姿、つまり全ての人間の共通の目指すゴールはここです。イエス様の似姿になっていくことですよね。これが父なる神の切なる願いなんですよ。このことをまず覚えましょう。そして今日の3章1節から3節読みましょうか。では1から3まで全部読みましょう。3、はい。あなたは人々に注意を与えて、その人々が支配者たちと権威者たちに服し従い、すべての良い技を済んでするものとなるようにしなさい。また誰も中傷せず、争わず、 柔和で全ての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。私たちも以前は愚かで不従順に
迷っていたものであり、
いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。
はい、そうですね。皆さんどうですか、ここね、読んで特に3節ですね。人から憎まれ互いに憎み合うものでした。悪意と妬みのうちに生活しってありますよね。どうですかこれ。いや私こんな風な生活しないけどもと思いつつも、ふと振り返れば、まあ、このような表面には出てないだけで内面はこういう苦々しい思いを持っていると、まあ、言わざるを得ない、まあ、自分がいたり、まあ、そういう時代じゃないかなと思う節はないでしょうかね。私は思うんですね、まさにここに書いてあることが今の時代じゃないかなと思うんです。最近の日本はとても個人主義的で、言論の自由を盾に言いたいことは何でも自由に言ってもいいかのような風潮があると言われます。あのヘイトスピーチってありますよね。そう呼ばれるものが多く存在しですね、ネット社会がそれを助長し、お互いがお互いを嫌と言い合って憎しみの連鎖が途切れることがないと、ね、あのネットというのはですね、あの匿名で言いますから、もうものすごいいろんな罵詈雑言の嵐ですよね。でそれで本当にですね、人が、ね、命を落とすことが今までも何度もありましたよね。皆さんどうでしょうか。で最近のですね、教会学校がね、皆さんご存知のように今日本の7500ほどあるプロテスタント教会の半分が教会学校はもうないんです。で年々減ってきてますね。5年で500教会が減りました。年間100減っているんですね。でそれがどんどん助長されていきますね。少子高齢化ですから。で最近の教会学校が減少し、次世代につながらないということがものすごくやっぱ言われています。でその理由としてですね、言われているのがですね、この若者のためのミニストリーに従事している人たちが集まってまあですね、その意見交換をしたんですね。で共通した意見はですね、こうでした。スマホの普及に伴い一人時間が増加し、手軽に速やかにいろんなものを手にすることができるようになって、個人時間の充実や消費する、まあ、時間を消費するというか、そういう若者が増えて、どこかに出かけなくても自宅で個人スペースで誰かに損なることなく、そういう時間を持つことができる社会に変化してきたと。で選択チョイスの多さと、どこかに行かずとも済んでしまう環境、ね、これがそういうね、もうほんと人との関わりをしなくてもやっていけるんだって。皆さんそうなんですよね。この前私ですね、車あの信号待ちでふっと横見たらですね、バス止まったんですけど、みんな下向いてはるんですよ。わかります？みんなスマホしてる。すごいですね。皆さん電車乗ったらそういう状況、まあ、実は私もそうですとかね。要するにだからですね、みんなと同じ空間と時間にいるんだけども、自分の世界があるんです、それぞれの。ね、こういう社会です。今学校でも友達でも小学校でもそうですね、公園にはいるけども、あのみんなスマホしてるとかね、目の前にいる人とスマホで喋ってるとかね、おかしいやろとかね。そうだからね、本当に子供はやっぱ遊ぶね存在ですから、もう究極の遊びやっぱり鬼ごっこですよね。汗流していきなり走って止まるって、あれ一番前頭にいいんですよ。皆さんね、学習意欲をね向上させようと思ったら一番いいのはね、外遊びですから。でその中でも鬼ごっこですよね。まあ、大人だったらなかなかできますよね。もうはぁはぁはぁ言っても生き切れますけどね。だから思いっきりね、大人は知り合いだ、そういうことをちゃんと考えて取り入れていろんな遊びをしてるわけですよね。皆さんそれが今格段に減ったんですよ。そして大丈夫かな、どうしようかね、悩んでるんですよ。いやそれはそういうことしたらそうなっていくんですよね。皆さんどうでしょうか。でもですね、実はそういう青少年に聞くと、彼らがね求めているのはね、今から私たちがいた30年前40年前50年前皆さんの若いところと変わらないんですよ。何を求めているかというと、彼らは個人的な関係性なんですよ。パーソナルな交わり、あと居場所で、罪は罪と届く言葉で具体的に語ってくれるメッセージ、つまり愛を持って叱ってくれる存在なんですよね。 そして目に見える生きたロールモデルを求めてるんですよ。これはね、今も昔も同じです。で、とりあえずそのことに対する渇きが今の方が深いです。でもね、分かんないですよ、自分が何求めてるか。でもこういうふうにね、手を差し伸べたらね、それが求めてる。だから結局寂しいんですよね。これはね、時代を超えても、ね、同じです。で、彼らはですね、情報を求めているんですが、もうある意味で情報ありすぎて必要じゃない情報も来てるんです。でも彼らが本当に求めるのはこういう情報ですね。個人的な関係性、本当の自分の居場所、そして本当に幸せな人生はどうやって送ることができるのかということですよね。そして目に見える生きたロールモデル、皆さんどうでしょうか。あの7年ぐらい前にですね、あの有名な、皆さんも名前は知っておりますよね、北野武って知ってますか。皆さん知ってますよね。あのいわゆるビートたけしですよね。まあ、監督でね、結構世界的に有名な監督になりましたが、7年前にね、新しい道徳という本をね、書いたんですよね。でちょっと私パラパラ読んだんですよ。そこにはですね、聖書や神様のことが出てくるんですよね。びっくりしました。で彼はですね、この日本で道徳を教えるのは本当に難しいって言うんです。それは神がわからない国民だからと。おう。でね、全宇宙を作り人間を創造した絶対者がいたら、いちいち道徳に説明はいらない、神がそう言ったらそれは正しいんだ、でスパッと決まるって言うんですね。ところが神という前提がないならば、善をすることにおいても悪を禁ずることにおいてもいちいち理屈をつけなくてはならなくなる。いいことをしたら気持ちがいいからいいことをしましょうとか言わなければならない。何の前提もなしで道徳を教えるというのは至難の業だ。どうして牛は殺してもいいけど人を殺してはいけないと生徒に質問された時、どれぐらいの先生が納得できる説明ができるだろうかって書いてあったんですよ。私これで神様働いてるなと思いましたね。だってめちゃめちゃ影響力あるじゃないですかこの人でしょ。その人がね、そんなこと言うんですよ。でそれね、もし若者呼んだらね、お考えますよね。でね、人はね、影響力のある人の言葉にね左右されるんですよ。でも皆さんですね、ほんまやなと思って終わるんですよ。でも皆さんはどうですか。皆さんはだからその答えを持ってるんじゃないでしょうか。ねえ、なぜ人を殺してはいけないんですか。神が救ったからですよ。命は誰のものですか。神のものですよね。だから自分で勝手に終わらせてはいけないんですよ。なぜ牛は良くて人間を殺したらダメなんですか。それは神が全てのものは管理するように定めたから。だから乱獲はダメですよ。でも全てのものは食べていいんでしょ。だから皆さんご気分食べれるんですよね。はっきり書いてあるじゃないですか。だからね、根源的にはね、なんで、つまりね、みんながスマホで一生懸命ね、それようにね、求める情報はみんなが答えることができるんですよ。すっごいじゃないですか。今そういう時代なんです。ね、なんと北野武がそのこと言うてるんですよね。びっくりしましたね、これ。神様働いてると思いましたよね。だから皆さんね、こういう本読んでる若者結構いるから、臆せずに、ね、まあ、あんまりこう、なんかこう、下がぶりしているのはあれですけどね、なんかうまいことをこの神様がね、そういう魂を備えてくださるように祈っていたら、絶対そういう人を備えてくださるから。そういう時にね、もう別に今って言わなくていいんですよ。私知ってるんですよ、とかね。実はここに書いてあるんですよって。いつもポケット聖書持ったらいいじゃないですか。ね。だからいつでもどこでも誰にでも出るようにツールを持ってたらいいんです、皆さん。私ね、それは昔からやってますよね。いつもポケットにね、こういう冊子を持ってる。それを通して救われる人っているんですからね。前も言いましたよ、私新幹線で初めて人生初新幹線乗った時に、横にパッと見たら聖書を塗る青年がいたんですよ。これは言わなしゃあないですよね。黙ってられないですよ。やっぱ血が騒ぐわけですよ。まさにあのエチオピア観覧のピリポみたいに、何読んでるか分かりますかみたいな話になって、で東京着くまでですね、ずっと伝道みたいなのがあって、ほんでイエスを信じて、最後あの新幹線バックに記念写真撮ったんですよ。今から残ってますよ、それね。記念すべき一枚ですよね。そういうことあるんです、皆さん。ね、だから皆さんはそういう意味で神に使わされたね、キリストの大使なんです。だからね、皆さん、私たち思ってるほどキリストに心を問わせる人はそんなに多くありません。逆ですからね。だってこんなこと言ってるんですよね、北野武氏はね。だからですね、私はそういうね、機会を逃さないように、
逃さないようにするためには祈ることですよ。主よ、私をいつでもどこでも死の器として用いてくださいって祈ってたら、絶対神様ね、よし分かったってちゃんと登録されるはずですよ。なんかに用いるリストみたいにね、そうそうなるでしょ、この時はこいつ使おうとかね、そういうちゃんとリストに入るわけですよ。そのことを私はですね、信じていきたいと思うんですね。人はなぜ生きて、どこから来てどこへ行くのか、無条件の愛、永遠の道はこれだと私たちは持ってるんですよ。素晴らしいじゃないですか。神様はパウロを通してテトスに一節、権威、ね、従順ということを言いました。ね、全ての良い技を進んで行うものとなるようにしなさいと。この権威とは御言葉の権威です。それに従うようにと言いました。そしてその御言葉に使う霊的リーダーにも心を合わせていくように指導するんだよって、つまりテトスが指導するんですよ。そういう嘘つきで、大食いのとんでもない人にね、まあ、すごいこれ指導が必要だと思いますよね。だからそんなほわーんとした言葉じゃなくて、厳しい言葉もちゃんと言わなくちゃいけないですね。そういうですね、彼らが御言葉の権威に従い、そして霊的リーダーに心を合わせていくように指導するんだと語ったんですよね。ニセスは争わず柔和で礼儀正しいものとなるように。特にですね、ここに礼儀正しいというのはですね、第1コリント13章にありますよね。礼儀に反することをせずと。皆さん、礼節を重んじるってね、これキリストの愛の要素ですよね。だから皆さんですね、これは大切です。礼節だからね、イエス様を信じたら礼儀を重んじるなっていくことですよね。そうなっていくと社会性ももちろん養われていくわけですよね。だから、なんかですね、こう、よすぎとなって、なんか社会のルールを守らなくなるというふうな変な誤解も、過去のですね、いろんな突拍子もないですね、まあ、いいんですよ、勢いがあるクリスチャンで。でも、勢いばっかりありすぎて、社会性がなかったクリスチャンも、まあ、私もその一人かもしれませんが、ね、若者って勢いがあるんです。でも、まあ、その勢いを消すことなく、ね、社会性を経験した、これはもう、やっぱりビジネスやったら社会性経験しますよね、を、上から押さえるんじゃなくって、こう支えていくっていうね、若者の情熱を消すことなく、こううまくそれが神様の方に健全になっていくように応援するというかね、そういうことがやっぱり年配の人は必要かなと思いますね。まあ、そういうことができるのは教会じゃないでしょうか。じゃあ私はね、そのことを覚えたいと思うんですね。で、こういうここで1節から2節3節言っていることは、努力や頑張りじゃなくて、そのことをなせる力をくださる方がおられるからできるんだというふうに宣言されるんですね。ではその方とは誰でしょうか。あ、すいません、その方は誰でしょうか。あ、一番目これでしたね。すいませんね。良い技を済んでするものとなりなさいというのが今分かっちゃったことですね。これが第一番目です。以前はね、憎みはものだったけども、良い技を済んでするんだよということを言われました。そして第二番目です。今日二番目しかありません。二番目、これですね。永遠の命の相続人となるためね、聖霊による再生と刷新です。では4節読みましょうか。皆さんで3、はい。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時ってあります。そうですね、イエス様が現れたんですよね。そのために、皆さん第1ペテロ2章23節こうありますので、罵られても罵り返さず十字架の上で私たちの罪をその身に負われとあります。イエスは嫌われてもその方のために救いを与えてくださるお方です。私たちはその方の救いを受けたわけですね。キリストは私たちを無条件の愛を持って愛して、その血は私たちの罪を許して、罪を清めて、憎しみの連鎖から救うことがおできになる方ですよ。で、このことを改めて思いましょう。憎しみは憎しみしか生まない。これは皆さんですね、経験的にも歴史が証明してるじゃないでしょうか。神様はですね、憎しみには憎しみじゃなくて、善をもって悪に打ち勝てと言われた。神が復讐すると言われたんですよね。私たちが願う復讐ではない、神が復讐されると。そのことをね、信頼するのが、キリスト者と言うんです。もう一度覚えましょう、改めて。まず一つ目、神はあなたを無条件で愛されるお方です。ね。神は無条件であなたを愛されるお方ですね。神は救いの観点で人間をご覧になっておられることですね。つまりね、神様はね、罪人であなたを肉々しげにグーって睨みつけているのではないんです。
慈しみと人への愛でご覧になっている。皆さんどうですか？皆さんね、パッとこうね、目をつぶった時のイエスの顔、どんな顔ですか？いつも睨んであります。その大変ですよね、信仰生活。皆さん、これがいわゆる今言われているうんたら教会ですからね。睨まれてるんですよ。恐怖なんですよ、動機が。だからやるんですよ。違うでしょ。私はいつも慈しんでね、本当に憐れみと憂いのね、私が罪を犯し続けるときに憂いとなるんですよ。涙してるんですよ。で、私たちが神様に向きごめんなさいというときに喜んでくださって抱きしめてくださる、あの報道息子を迎えた父親の用意です、ね、皆さん、手塚治虫って知ってます？ちょっと今日いろいろ名前出てきますかね。知ってますよね、皆さんね。じゃあみんな知ってると思ってですね、あの漫画が私もね読みましたよ、ブラックジャック。ね、もうちょっと前は鉄腕アトムですかね。はい、あのお友達知らないかな、あの最近は青春物語、これアニメでありますからぜひ見たらいいと思いますよね。あの彼の最大のライバルというのがいたんですけども、そのライバルが過労で急死してしまったんですね。でその時にね、手塚治虫こう正直に告白をしてるんですよ。これで最大の競争相手がいなくなったと思うと心底ホッとした。ああ僕はなんと汚らわしい人間なんだろうか。正直ですよね。同じ漫画家が壮絶な死に方で亡くなった時、悲しむべきだと思ってるのにホッとしている自分がいる。そしてそんなことにホッとしている自分が嫌で嫌でたまらないって言ってるんですよ。この気持ちどうですか？嫉妬した経験がある人は分かるんではないでしょうか。自分で軽蔑するようなことを思ったり口にしたり行ったりしてしまう人は自分自身の存在までも軽蔑してしまうというふうになっていくんですよね。しかしですね、神様は罪を憎まず、あ、罪を憎みますが、罪は憎むが、罪を悲しむ人を慈しまずにはおられない方なんですよ。もう一回言いますね。神はね、罪を憎むんですが、罪を悲しむ人を慈しまずにはおられないんです。神様は立派な人間、高貴な人間、英雄的な人間を愛するんではなくて、罪によって惨めさを噛みしめる人を愛されるんです。なぜならば、神は愛だからですよ。神は愛そのものだからです。あなたがこうだから愛するというだからの愛、条件付きの愛ではない。人のあり方には影響されないんですよ。あなたがどうあるかは影響されないんですよ。神は愛、アガペの愛、無条件の愛の方な。その愛の方だからあなたをそのまんま愛してくださるんです。こういうことを覚えましょう。そして二つ目はですね、良い行い。良い行いは罪の解決にはならないということですね。これもそうですね。良い行いを通して自分の罪を清めるという考え方、それはないということです、ね、人は自分の正しい行いによって自分の罪を打ち消したり、自分の罪を裁きから救い出すことはできないんですよ。昔ですね、偉大な学者がいたんですね。彼は大真面目に人生と向き合った人ですね。正しく生きることを努めた人でした。ところがどうしても時に両親ね、自分の良い心に恥ずべきことをしたり言ったりしてしまう。そうですよね、人間みんなそういうところあるじゃないですか。でもね、彼は大真面目なんで、そこで自分を戒めるためにその悪を行うたびにね、柱に釘を打ちつけるっていうことにしたそうです。皆さんしたことあります？そんなことね。で、ところが被害者につれて柱は釘だらけになってしまった。そうですよね。でもはやこれ以上釘を打つスペースがなくなってしまったそうですね。それで彼はですね、じゃあ良いことをした時には釘を抜こうと考えたんですね。でやがて努力した甲斐もあり、柱からは全ての釘を抜くことができた、まあ、でもこれ自分で思う良いことですからね。じゃあどうなったでしょうか。しかし彼はね、柱を見ながら言ったそうです。釘は抜けたが釘の跡は残ったままだ。そうですよね。良い行いは過去において行った悪いことを消すことはできないということをね、彼は身に染みて実感したそうですね。まさにですね、良い行いによって神の愛を一層受けるということはありません。良いことをするというのは大事ですよ。しかし良いことをしたからといって神の愛が増えたり減ったりすることはないんです。また良いことをしたからといって過去に罪が消えたりなくなったりすることもありません。 この罪の解決については良いことは何の誓いもならないということを覚えましょう、ね、良いことは。で3つ目、それはキリストを罪からの救い主として信じるだけでいいんですよ、ね、皆さん今までこの2つ目までをね、どんなにいいことをしてもね、自分で自分は救えないんですよ、ね、このことをね、今までの歴史の中で大真面目な人はやっぱりやった人がいるんです、ね、でも消えない。じゃあどうしたらいいのか。イエス様を私の罪から救い主として信じるだけなんだと。キリストがあなたの罪をあなたに代わってあがなって償ってくださった、洗い流しくださり清めつけてくださると、それが今日の中心聖句です。じゃあ皆さんですね、本当に確信を持って味わいから読みましょう。五節三、はい、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。そうですね、キリストの救いを信じて受け入れた人には神様がね、聖霊をくださるんですよ。聖霊というのは神の霊ですね。三位一体の神そのものです。イエス様を私の罪からの救い主として信じる人には神の霊がその人に与えられるんだ、ね、この憐れみとは何でしょうか。それは本来許されない人が許されるという意味です。そして行った義の技、つまりね、自分が良いと思って行う良い技ではなくて、この義ということをですね、聖書は神から見て良いと思われることっていうことを定義してるんですよ。聖書が言う義とはね、神から見ていいこと、そんなことできませんよね。私たちは自分で相対的に見て、あの人にはいいことはできているかもしれません。でも神から見ていいことは誰もできないんですよ。清い、完全に清いことだからですね。神様は罪ある人間のままでは誰も神から見て良いと思われることを行えないと語ってるんですよ。義人はいない、一人もいないとローマ3章10節にありますよね。つまり私は自分で自分を救えません、しかしイエス様、あなただけが救うことができますと自分で救えると思っていた傲慢さや、神から離れていたこの原罪ですね、原因の原に罪と書いて原罪、そこから生まれる多くの罪々を悔い改めて、イエス様を私の罪からの救い主として信じ受け入れますという信仰告白の祈りを捧げた者に、聖霊として三位一体の神がうちに住んでくださる。神の霊は罪を清められたところにしか住まわれないゆえです。そしてですね、今日の特にキーワード、再生と刷新ってありますよね。再生と刷新してくださる、これね、第3版の聖書にはですね、新生と更新って書いてあるんですよ、ね、で言語の言葉ではこれはね、再生という方が近いですね、まあ、英語ではリバース、再び生まれるってことですよね。リジェネレーションとかね、つまり生まれ直すという意味です。再び生まれるっていうことですね。つまり元々の神様との関係の状態、神様が作られた時の豊かな交わりの状態に戻るという意味があるんですね。だから再生って言葉の方がより近いですね。あの新生というのも間違ってはありません、あのボーンアゲンですよね。でも新しく生まれる何かになるんではなくて、まあ、ニュアンスとしては新しいものになるということがあるので、そういったものよりも神が作られた元のあり方に立ち返るという意味が大きいので再生なんですよ。再生、そしてまさに一言で言えば救いのことですよ。神との関係の関係、回復、救いです。で刷新というのはね、これはリニューアルです。まあ、更新と同じことですけども、まあ、全く新しいことに、まあ、新しいものに神がするということです。まあ、もうちょっと砕けて言えば書き換えるということですね。あの絵描いて、まあ、油絵なんかそうですね、キャンパスに絵描いて油っていうのを描いたら、その上からそのまま描くじゃないですか。あんな感じです。だからね、過去の自分が全くゼロになるんじゃなくって、あなたはあなたのキャラクターのままリニューアルされるんですよ。それが刷新っていう意味です。書き換えるんですよ。パウロを見てください。彼の性格は変わってないですよね。っていうか彼の性格だからこそ、幼児にどんどんどんどんですね、どんなに迫害を受けようがもう進み続けたんですよね。彼のそのキャラクターが用いられたんですよ、幼児選挙に。私は同じです。この再生と刷新の洗い、この洗いとはですね、聖霊のバプテスマのことを指します。つまりイエス様を信じた瞬間を聖霊のバプテスマというんですね。どっぷり浸かる。でこのことの具体的な形が水の洗礼なんですよ。
ね、だから聖霊によってあなたは現れたんです、ね、あなたは救われた。そして救われた後にあなたはイエスの姿に変えられ続けていく刷新、その洗いを持って私を救ってくださった。だからどんなにですねこう憎み合うこと、そして、いろんな欲望と快楽の奴隷になっていたこと、自分でそれを直そうと思ったらできなかった。でも神様が一人をイエス様を送ってくださって、身代わりにその裁きを受けてくださって、死んで三日目復活して天に昇った後に備えた聖霊を受けるときに、あなたは救われるんだ、命の書に名が記されるんだ。そしてあなたはキリストの姿に今日もこの瞬間も変えられ続けているんだということを言われているのであります。これがこの五節の御言葉です。なんというですね素晴らしい約束でしょうか。第2コリント3章18節には栄光から栄光へと人の同じ姿に変えられていくとありますよね。これは御霊なる主の働きによるとあります。人がすることは何もありません。神が代わりにしてくださったからです。世の中にいろんなですね人間が作ったものが宗教ですけども、いろんなものがありますね。今も本当に多くの人々がそこに惑わされています。でもねみんな救われるためにはあれをしなさいこれをしなさい献金しなさいということを命じます、救われるために。しかし救いに関しては聖書は人に何々しなさいとは決して言ってないんですよ。なぜならば神がすでにされたからです。人に行われとは言わないんです。キリストが行ってくださったからです。あなたのために死んでよみがえったイエス様を自分の救い主として信じるということだけでいいんだ、つまりね受けるだけでいいんだということです。第一コリント1章23節には誰も聖霊によらずしてイエスを救い主として告白することはできないと言われているんです。だからですねイエス様を信じます、イエス様は私を救い主ですと誰の前でもどんな時でも告白をできるならば、あなたは聖霊様をいただいている、安心したらいいんですよね。聖霊によってあなたは救われた時おぎゃーと霊的に赤ちゃんとなりましたね。でそれからすることは何ですか。赤ちゃんはそうです、ミルクを飲むことです、ね、生きていくためには食べなければなりません。そして食べるという行為は命を食べ取り入れるということですね。つまり自分以外の命を取り入れ他の命を食べることで私たちはこの肉体の命を維持しているわけですよね。つまりね私たちがすることはね肉体を育てるためにはご飯を食べますよね。じゃあ霊的な命はどうしてるんですか。霊的な命はどこにあるんですか。それはイエス様という命からしかもらえないんですよ。皆さんアーメンでしょうか、ね、霊的な命、復活の命、天国に至る命はイエス様という命を食べることによって初めて自分のものとして得ることができる、ね、だからイエス様という命、それは御言葉です。つまりだからですねイエス様を食べて私は霊的な命をいただく、つまりイエス様を信じるということです。そして信じて終わりじゃなくて食べ続けるということです。御言葉と祈りです、ね、そのことを本当にしつけるときに私たちは本当に神様を神をもっと知りたくなりイエスの似姿に変えられていくんです。言葉は神と共にあった、言葉は神であったとありますようにイエス様を食べるんですよ。聖書はこう言いますよね。読みましょうか皆さんで3はい。生まれたばかりの血の実のように純粋な御言葉の血を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。はい、じゃあイエスの味はどんなんでしょうか。イエスの味こんなんですって許してますか。イエスの味はこんなんです。読みましょう3はい。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。アマゾの人感謝ですね。アマゾの人の方ですね。甘いんですって。イエス様甘いんですよ。皆さん聖書読んでね甘いって言ったことありますね。感謝ですよね。時々ねなんか苦いなと口に苦し薬って口に苦しですよね。だから私たちをね本当に清めるためには苦い時もあるでしょう。でも基本は甘いんですよね。で罪があって罪を告白するときには苦みとなって豆腐でしょうね。でもね本当に私を作り変え続けるこれが御言葉です、ね、
そして主は言われました。6節7節読みましょうか。3、はい。神はこの聖霊を私を救いにし、イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それを私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。そうです、キリストの受肉十字架復活昇天を通して、あのペンテコステに著しく激しく豊かに聖霊を注いでくださいました。そして私たちが主への感謝悔い改め明け渡し、そうです、イエス様ありがとう、ごめんなさい、どうぞあなたの気に入るものへと作り変え、あなたの働きのために私を使ってくださいと日々都度願い祈るときに、いただいた聖霊様はあふれ、聖霊様に満たされ続けていただくんです。そして聖霊様が添えた目的ありますね。永遠の命をの望みをいただく相続人となるために、聖霊様が私に添がれ住んでくださっていると明言されるんですよ。なんと素晴らしいでしょうか。これは永遠に神と共にあり人と共にいるという約束ですね。どんな時でですね、ハレルヤですよ。イエスとの復活に出会いながらも恐れ怯え隠れていた弟子たちも聖霊が注がれて変えられました。人々の前で初めての証で3000人が救われ、福音を伝える聖徒、つまり人となって呼ばれるまでに変えられていたんですよ。聖霊様がうちに溢れるほどになるときに、体験したことがない喜びや力が現れます。祈るとき、印不思議奇跡が起こるんです。まさにこの教会は、この教会ですね、今ね減っているとはいえ、教会が存在するということこそが歴史の中に聖霊が働いたことの証拠なんです。教会をだから愛さなくては聖霊が豊かに働くことはないんです。だから教会を愛していきましょう。憐れみ豊かな神様はどんな状態の人であっても死を愛し求める平気である人を日々新たなる人へと作り変えてくださるお方です。救いを実現し、信仰の歩みのうちに働く聖霊に感謝して、教会で主に仕える私が聖霊で満たされるようにと心合わせ互いに祈りつけていきたいと思います。今日神様は聖霊による再生と差しの洗いを持ってあなたを救ってくださいました。またあなたを救おうとされています。今日ですね、招かれている方はですね、今日心を開いてこのイエス様を食べる人になっていただきたいんです。神様はあなたが声を開くのを待っておられます。祈りましょう。天の父の神様、ありがとうございます。あなたは今日私たち一人一人に聖霊を注ごうとされ、また注いでくださったということを今日知りました。すべての人が救われて真理を知ること、そして本当の幸せを体験すること、このことをあなたは願っていることを覚えます。今本当に混迷の時代です。多くの人が本当に乾いています。でも本当の答えを私は持っています。それを愛を持って真理を語るものとどうか整えてください。感謝します。祝福します。イエスの皆によって祈ります。アーメン。